お聞きの放送はゴールデンボールクラッシュです。 GBC
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、イエーイ。はい、主催の中澤です。
メンバーの森律子です。
メンバーの一ノ瀬一太です。
はい、そして音響のかっちゃんがいます。いや、始まりました、はい、ラジカフェ、今年一発目ですね。
2017年一発目ですね。明けましておめでとうございます。
今年もゴールデンボールクラッシュよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
千葉さんは、
千葉さんはね、今客演中ですね、これ撮ってる時は、
お芝居、
そう、今日実は見に行ってきまして、
ね、
この4人でね、メンバーで、それちょっと後ほどちょっとお話しするとして、
はい、
そう、なんか俺ちょっとね、最近鍛えてる、
痩せたね、また痩せたね。
痩せた。
ねえねえ、どうやってるの？知りたいんだけど、どうやって痩せてるの？
多分何キロぐらい痩せたの？
10キロ痩せた。
どれぐらいで？
ピークから？
ピークで、俺ほらゴールデンの公演でマスクマンやってる時あれピークでしょ。あれ73とか4あったの。でも今 64.5 とかその辺。
めっちゃ痩せるよそれ。
めっちゃ痩せたね。
痩せた。
え、なんかえ1年かけたの？え、もっと短いよね。
短い。1年はかかってない。
半年ぐらい。
うん。
ね、
まずジムに週2回通ってる
の、ね。必ず行ってる？
2回行ってる必ず。平日と土日と。で、痩せるというか、俺すごいもう筋肉つけたかったの、おっぱいと
ブヨスだから、
そう、ブヨスから、筋肉をつけたいっていうのがあって、だまず夕飯を、あのね、炭水化物まず取らない。
それさ、飲みに行くときはまあ別として、それ以外はもう食べない。
食べない。サラダと鶏肉、
だけ。
おかず一品とサラダ、夜
毎日。
ただ朝はすごい食うでし
ょ。朝ごはん食べんだ。朝ごはん食べんだ。
朝早く起きて食べる。
すごい。
朝食べるって多分白いご飯を食べるって
こと。白いご飯とおかずとか味噌汁とか。
あ、すごいね。
で、昼は普通にいっぱい食うでしょ。だから肉をいっぱい取るようにしてる。
じゃあ朝も昼も普通に炭水化物も取ってるし、食べてるけど夜だけは我慢してるんだ。
我慢してる。
すごい。
で、鍛えて、で、まあ、筋肉を鍛えると、なんかね、締まってくるんだよね、体がね。まあ、
代謝上がるから。
だって俺今抜きたいぐらいだもん。
いや別に大丈夫それは。
ほら、
いやいやいや、そうねそうね、いやだやだ。
けど私は会社から帰ったら、スーツ抜いたらすぐ筋トレするんでしょ。
あ、そんな
しないじゃないの。そこまでしないの。
しない。でも筋トレはたまにする。
で
も腹筋腕立てとか、まあ、基本的なことですよ。
すごいね。いや、痩せたわ。本当に痩せた。
だからやり続けることと、まあ、食事ね、炭水化物を気をつけてる。
半年かけてもそんなに痩せないんだよ。
でも、ね、ゆいちゃんそれ一緒のことやればいいじゃん。じゃ
ご飯我慢できないんだよ。食べちゃう。
でもそうなんだよね、太るもんってうまいんだよな。
そうだから、あ、そうそう、だから
うまいんだよ。
運動だけはやろうと思って、私も週に2回とかはジム行くようにしてるけど、2回行けたら3回。
でもね、リツコね、夜炭水化物抜くともう一発
炭
水化物以外
でもいいお粥にしてる。
じゃ今言ったみたいに、そのサラダと何、胸チキンだっけ。
コンビニやつ、サラダチキンみたいなやつ。
あの白いやつでしょ。
俺はサラダにサラダチキンをまず乗せる、切ってね、スライスして。
普通にサラダだからね。いいよ。
そうで、あとなんだろうな、おでんとかいいんだよね、一応筋肉。
あ、そうそう、私もおでん
高タンパクで。
知らない。
そうは食べた。あの卵とか、大根とかちくわぶだけ食ってる方がいいですよね。で、一応ね、知ってんのだけど、我慢できないから食べちゃう。ちくわぶとか好きだし。だ
ご飯、うどん、麺はもうね、太る。
夜は食べない。
夜は食べない。頑張る。
だからそこをおかゆに変えたりとかして、おかゆすごい食べてる。
でも胃がちっちゃくなるから、それ続けると食いたいんだよ、やーと。でも、いや、明日の朝まで我慢だと。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。で、やってればその生活に慣れちゃうから、そうするともう食わなくな
る。飽きるの。
いや、でも夜飲み会とかで普通に食ってるから飲んでるし、
あ、そうかそうか、そうか。
だから太らない体になるんじゃない、きっと。
よかったね。
締めた、急に。
いや、よかったよ。
よかったね。
だって服とかさ、ちっちゃいの買ってもさ、パツパツ感とかさ、なんか気持ち、あ、時間ね。
すげえ時間だった。
ですね、 今日のラインナップなんですが、はい、ラジオドラマ、はい、やります。今回は、一ノ瀬さんの、脚本でございます。次回公演ね、はい、一ノ瀬さんの脚本ということで、うん、今すごい絶好調ですから、
中澤に、ラジオドラマと今回の5月公演の脚本同時に送ってやりましたから、
ね、なるほどね
ありがとうございました。し、はい、それからトークですね、次回公演のこととかですね、今日の千葉さんの脚本のことからいろいろ話したいと思います、はい、あと大食い大会のことはいいのかなあ、大丈夫、かっちゃんの大好きな
大好きな大食いのことは最近ハマってる大食い大会、
はい、そして中澤プロレス今年もやりますよ、はい、30分、楽しんで聞いてください。
ゴールデンラジオ劇場道、声の出演先輩中澤博之、後輩飯塚克美、アメミヤ森律子、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。
僕はデザイン会社で働いている。主にポスターのデザインを考えている。僕には頼りになる先輩がいる。今日もまた先輩とワインバーで飲んでいた。
先輩、
どうしたどうした。後輩よ、
先月中途採用で入ってきた雨宮ちゃんなんですけど。
どうした。
正直やりづらいっす。
どうした。確かうちの会社に入る前は全然関係ない仕事をやってたんだっけ。
仲良くなることは不可能っす。
どうして。
パチンコ屋で働いてたみたいっすね。
へえ。
パチンコ屋なんてね、彼氏はヤンキーかな。
どういう意味だ。
いや、なんでもないっす。
傍から見てると一生懸命やってるように見えるんだが。
まあ、
何かダメなところでもあるのか。
その逆っす。パチンコ屋で働いてたのにちょっと教えただけで仕事ができちゃうんです。
どうしてこの後輩は偏った考え方しかできないのか。
先輩聞いてます。
いいか、仕事に上も下もない。やる気があれば何でもできるさ。この道を行けばどうなるものか、危ぶめば道はなし、危ぶむなかれ行けばわかるさ。
先輩、
気づいちゃった。有名だもんな。
めっちゃいい言葉ですね。心に染みました。
そうか、
行けばわかるさっていい言葉ですよね。
なあ後輩よ、少しばかりボリュームを下げようか。
迷ってるやついないかな。
後輩はすっかりその言葉を気に入ったみたいで、教えた俺としても嬉しい限りではあるのだが。
雨宮ちゃん、昨日渡した資料なんだけどコピーお願いね。
各10部ずつコピーしてホチキスで留めておきました。あと前回の会議でマーケティング資料の詳細を図面で欲しいと部長がおっしゃっていたので添付してあります。
え、そんなこと部長言ってたっけ。
会議の最後にポツリとおっしゃっていました。もし必要でなければ取り外しますので。
お、雨宮さんお疲れ様。どう、仕事を慣れたかな。
まだ何もわからないことばかりなのでついていくのが大変です。
失敗してもいいからどんどん前向きに仕事に取り組んでね。
ありがとうございます。
頑張ってね。そういえば俺が来る前何かあった。
いえ、雨宮ちゃんさっきの資料必要ないから外しておいてね。
わかりました。
翌週の打ち合わせにて。
それでは前回の会議で審議した内容についてですが。あれ、マーケティングの資料の図面が手元にないな。おい、資料はどうした。
え、
もしかして用意してないのか。
だって重要度は低いと思ったので。
お前が勝手に決めるなよ。決めるのは部長だぞ。
部長、実はですね。
すみません、資料の配布が遅くなりましたがこちらになります。
雨宮ちゃん。
雨宮はマーケティング資料を全員に配った。会議はそつなく終わった。
今回は雨宮さんのファインプレーだったね。
いやー雨宮ちゃんサンキュー。
いいえ、あの時資料を渡して大丈夫でしたかね。シャシャリ出たことをしてすみません。
いやいいんだよ、この道を行けばどうなるものか。危ぶむことはいいことだ。危ぶぬるっちゃやぶさめでもいいじゃない。行けばわかるさ。違うな、似てるとは思うんだけど。
雨宮さん、仕事に戻ってもらってもいいかな。
はい。
雨宮は席を外した。
先輩、あの素敵な言葉って何でしたっけ。
工事指数。
そんな言葉でしたっけ。
工事指数。
何指数。
口という字と耳という字で工事。指数は短い距離という意味だ。耳から入ったことをそのまま口から出してしまうこと。一度自分で意味を考えずにそのまま人に伝えてしまうこと。
考えてますよ。
いや考えてない。脳みそにも心にも言葉を入れてないから感情として言葉に出てこないんだ。
雨宮ちゃんのことを思って言ってあげただけなのに。
よく聞きな。あの時雨宮ちゃんにサンキューって言ったけど、ピンチを救ってくれた人だぞ。そんな軽い言葉で済ましてるんじゃないよ。あんな気遣いができる新人を大事にしなきゃダメだろう。よく考えな。
先輩は仕事終わりにいつものバーに行った。
後輩はいないか。さすがに今日は一人でじっくり家で考えてるか。
店の奥から聞き覚えのある声が聞こえてきた。
雨宮ちゃん。
いやー今日は間一髪ってところでしたね。
雨宮ちゃん今日なんだけど。
これから呼び方変えてもいいすか。
なんで。
猪木パイセンって呼んでいいですか。
なんで。
元気ですかって言ってみてくださいよ。
元気ですか。
似せる気ゼロか、ウケる。
そうなの。
猪木パイセン。
何。
返事した、ウケる。
さっきは助けてくれてありがとう。
オッケーオッケー、次からやれば平気っしょ。
アメミヤちゃん彼氏いたりする。
残念。います。
彼氏ヤンキーだったりする。
なんで猪木パイセン知ってるんすか。
先輩は二人にバレないように店を後にした。
仲良くなるきっかけなんてわからないものだな。でもよし。
ゴールデンラジオ劇場道。脚本一ノ瀬一太。声の出演先輩中澤博之、後輩飯塚克美、雨宮森律子。ナレーション私一ノ瀬一太でお送りしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマ道、いかがだったでしょうか。
そうだった、タイトル道。
ね、あの感想ください、ね、メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。感想ください、よろしくお願いします。ということで、実はこの収録前に、うん、あの冒頭でもお話ししたんですが、うん、今日はあの千葉さん不在なんですね。
そうなの。
で、千葉さんは今客演中で、芝居見に行ってきました。
行ってきました。
横浜まで。
そうそう、ランドマークホール。
そう、ランドマークホール。うん、
立派だったよね。
ね。
そう。
すごいね。
千葉さん頑張ってましたよ。
ね、千葉さん頑張ってた、歌ってた、衝動してたし。うん、ね、何に探してんの。
なんだっけ、タイトルなんだっけ。
風の吹く街だね。
あ、そうそうそうそうそう。ね。うん、
ほら昔の昭和の昔の時代に生きた人たちをやってたっていう、まあ千葉さんにぴったりだよね。そう
生きてたね。あれな、生命力みなぎってるからね。
おばあちゃんでもないんだろうけど、結構おばあちゃんみたいな。
そうそうそう、下町のなんかこうね、あの風情ある感じの人情感のある、
ね、もう赤ちゃんをね、うん、もうこの世からこうポーンって出すのにも
うそうだね、
すごいサンバさんね、
サンバのね役やつだね、そうそうそう、横浜夢座さんのね、うん、公演を、はい、かっちゃんも含めて4人で見に行ってきたんですけれども、はい、まあ千葉さんの声を聞きたいっていう人も私の耳に届きましたので、
う
ん、そう、それでちょっとまあ公演終わった後に、はい、ちょっと千葉さんとこ面会に行ってきたわけですよ。
そうそう。
そう、その様子をちょっと録音してるので、ね、うん、聞いてください。今千葉さんのですね、客演の舞台を見に来てます。メンバーで見に来てます。横浜夢座第13回公演、風の吹く街、のけ坂ダウンタウンストーリー見に来てます。今これはですね。公演が終わった後ですね、今目の前にかっちゃんがいます。かっちゃん、
はい、
どうでしたか千葉さんの舞台は。
いや、面白かったですよ。千葉さん歌ってましたね。
歌ってたね、踊ってたね。一番キレがあったね。キレはあったよね。今ちょっと千葉さんにね、これから最後面会に、面会っていうのか、これ。
いないよ。
あ、千葉さんいない。千葉さん飯食いに行っちゃった。
あっちいる、あっちいる、
あっちにいる。今これは横浜のですね、なんだっけここかっちゃん、ランドマークプラザホール、
プラザのホール、
プラザのホール。千葉さん、お疲れ。これラジカフェ、ラジカフェ、これラジカフェだよ。
ラジカフェ。
千葉さんお疲れ様。
はい、お疲れ様です。今ランドマークホールで本番が終わった本当直後でございます。ゴールデンのメンバーも来てくれて、はい、どうもありがとうございました。
千葉さんね、歌いながら階段降りて、素敵だったよね。
ありがとうございます。
ドレスも素敵だったよ。
着てないよ。
いつものね、いつもの千葉さんのお得意の役だったじゃないですか。
はい、そうですね、モンペ姿でね、なんかちょっとサザエみたいな頭して出させていただきましたけども、はい、
ねえ、子供のお産を手伝ってたね。
お産、そう、スポーンとね抜いてみました。はい
はい、
はい、
千葉さん、何かリスナーにメッ
セージ。はい、まだまだね、今年も芝居出れると思いますので、でもちろんゴールデンもね、5月に公演がありますから、ぜひぜひ、ご来場いただければと思います。よろしくお願いします。はい、
はい、以上です。いやーね、いや千葉さん、これ伝えてなかったのよ。
そう、何もさ、事前にさ撮るよとか言わずに。
さすがだよね。
さすがだよね、
さすが喋ってくれるよね。
すごいと思う。
ほんとすごいよ、さすが。
どうだったの舞台は。
舞台どうだった。
いや、ね、ドラムがさ、生演奏でドラム鳴らしてたりとかして、そうそうそう、あとパーカッションの音とかも、まあ効果音的に使ってたりとか、うん、すごいなと思って。千葉さんも、ね、結構歌ってたりとかしてたし、踊ったし、千葉さんは良かったなと思って、
う
ん、
そうだね、セットすごかったね。
セットすごかったね。
どれぐらいの大きさって言えばいいのかね、こういうのって。わかんないけど、2階建てなんだよね。
あ、そうそうそう、
階段を作って2階建てにして、うん、で、昔の風景を、なんていうの、屋台とか持ってきたりとか、
闇市だった、
闇市か、とかすっごい小道具とか凝ってたよね、いろいろ。
そうそうそう、
でもさ、なんかさ、帰りのね、電車の中で、まあ律子がさ、まあこれってほら戦争のお話というか、まあそれがメインが、そうそう、でもそういう舞台って結構やってるじゃない。やっぱりそのなんていうの、表現の仕方とか伝え方とかをもうちょっとこう、やっぱ今風というか、どんどん変えていかないと、
まあね、
厳しいんじゃないかっていう話はしたよね。
そうね、なんか、同じような表現が、まあ、多いかなっていう印象はあるよね。戦後とか戦時中とかって、まあ、テレビとかもそうだけど、
うちらってちっちゃい時からさ、要は小学校のなんかあるじゃん、劇団がさ、来て体育館に来てくれてさ、芝居見せてくれたりとかあったの、
は
い
は
い、
あったね、
でやっぱりさ、裸足の弦とか、
まあそうだね、
ああいうのよく見せ、すごい見てたわけよ、俺も過去に。でやっぱ同じなんだよ ね、まあ、大事なんだけど、伝え方とかをやっぱり
なんかね、まあ、それがね、具体的にどうっていうのはないから、 そこがダメなんだけど、なんかね、
変えていかないと、もしかしたら未来の人たちには響かなかったりとかするかもしれないよねっていうのなんか話だね。 へー、うん、と思ったかな、
うん、ちょっとね、そういう気はしなくはない、う
ん、ちゃんと見てたのね
見てたよ。
子供の子すごい歌うまかった
し、ね、歌うまかったね、
歌うまいよ、あの子、
あの
子役の子、
うん、
そう、バリヒーでしょ、バリヒーを見立てたやつでしょ
美空ひばりね、
そうそうそう、
わかんないからでもそうそうそうそうそうだと思う、ね、でもすごい歌うまかったね、はい、びっくりしちゃった。
千葉さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
というわけで、あのゴールデン、あの千葉さんも言ったけど次回公演、
うん、そうだ、
あの決まりまして、タイトル決定しました、発表します。
何
タイトル、
はい、
いいんだよね一ノ瀬さん、
いいよ、
はい、タイトルはフォーカスです。
フォーカス、
フォーカス、
はいはいはい、
今初めて言いました次回公演のタイトルはフォーカス
あれなんか変わるかもしれない空気あるけど大丈夫、そう
大丈夫です、
はい、で、脚本は、さっきのラジオドラマの、一ノ瀬さん、
はい、
ここにいる一ノ瀬さんで、演出は私中澤でお送りします。
はい、
で出演者なんですが決まりました、これも、
はい、
ゴールデンボールクラッシュから、
はい、
千葉さん、
うん、
森さん、
はい、
中澤さん、
はい、
この3人です、
はい、
でゲストが、はい、カセットの深原くん、
はい、
そして、初登場、うん、白井孝之くん、
はい、
この5人でお送りします、
はい、
決まりましたよ。
いいね、
今ね、一ノ瀬さんがね脚本をもう大詰めで、
うん、
もうね書いては俺に見せてくれてね、これを繰り返してるわけですよ、う
ん、書き直したり、
そうそうそうそう、で、昨日送ってくれたのかな、
そうだね、
そうだよね、うん、で読んで、うん、まあほぼいいでしょうと、
う
ん、僕が
上から目線でうわやだね
ほんででもちゃんと俺プリントアウトしてさペンでさ顔書いてたわけでしょ、
あ、まあ、じゃあ、あのちゃんと赤ペンで入れてくれて、ここはいらない、ここは
足した、赤ペン先生じゃん、
そう赤ペン先生だよ、うん、いやいや俺も書いてるから、
あ、まあね、あ、まあ、
うん、
まあいろいろあると思いますけれども、うん、
まあでも根本的には変わってないから、まあ、ここはいらないとか、
うん、
っていう、
うん
うんうん、感じかな、
はい、
でまあこれからはまあ脚本をいただいて、僕がいろいろねどうやってこれを表現するかっていうね、
そうだね、まあセットをどうするのかとか、まあ、あと曲をどうするのかとか、
ね、
もう本当演出的な、
そうだね、かっちゃん曲ね
曲ね、
演出的な部分になってくるね、
うなついてる、うん、
でもね今回のねちょっと作品まだリツコは読んでないんだけれども、
読んでない、ちもちも、
まあ一ノ瀬さんなんで、まあ僕の本とは違ってまあ、うんうん、笑いはまずあんまないんですよ、うんうん、笑いがちょっと違うというか、うん、ただ今回あの刑事の張り込みの、うん、まあお話なんですね、ざっくり言うと、
うん、
張り込みのお話なんです、
うん、
でまあ事件が出てくるので、うん、まあスリリングな展開と、うん、もうコンパクトにして、
うん、
でこう人間関係は5人が、うん、まあ最終的には仲良くなるというか、う
ん、ならないならないならないならない、
まあ、
お前勝手に読めない
、いやいや繋がっていくんですよ、
うん、
あれ
全くの他人、
ちょっと待ってごめん、2人で先に話し合ってもらってからでいいよ、
そう、うん、全くの他人が実は共通点があったりとかちょこちょこ出てきて、やっぱそういうのを分かりやすくやっぱ伝えたいなとは思ってるんですね、
うん、
そうだからコンパクトに、
うん、なんかちょっと違そうな
んだ、初めて芝居を見に来た人でも、うん、なんていうのかな、こう見やすいというか、
はい、
あの混乱しないように作り上げたいなっていうのは僕の今のところの演出プランなんですよね、うんうんうん、
なるほど、
いつもさんあってでしょ、
まあ、
あ
でしょ、
なんか
いやここはいいよ、まあそこ、うん、いいよ、
まあまあこれからまたね作っていく中でね、
2
人で話し合ったり、まあ、みんなで話し合ったりしながらまたちょっと変わったりすることもあるかもしれないけど、
はい、
ね、
で、次回の
2
月末のラジオ、う
ん、
ラジカフェの配信日と同時にホームページで、うん、あの詳細をアップします。
なるほど。
はい。
はい、
だもうちょっとあと1ヶ月ぐらい待ってください。う
ん、はい。
はい、あの想像膨らまして、本当、
ね、
胸ワクワクしながら待っててください。
はい。
はい。うん、ですね、公演日は5月の13日土曜日と14日日曜日、うん、土日に、はい、
ね、
計4回公演やりますので、
やりますよ、
はい、予約の開始日は4月の、8日土曜日になります。
はい、はい、
で場所は、下北沢。ステージカフェ下北沢亭ですね、
そうだ
ね、でありますので、
はい
はい、皆様楽しみにしてください、
はい、
はい、以上トークコーナーでした。中澤プロレス、
イエーイ、
ヤオ
ヤオヤオヤオ、
ね、2017年もやりますよ中澤プロレス、
やろやろ、
はい、時間ないからね、
え、何、
そう時間ないから、ね、
今日もないの、
ないよ、
このコーナーはですね、あの僕の大好きなプロレスの選手を紹介したり、その名言をね紹介したりして、この大好きなプロレスを皆様に伝えていくというね、
そうだ、
コーナーでございます。
じゃあ今日は、
今日のテーマ、
はい、
スタン・ハンセン。
お
お。知ってる、ね、知ってるリスコ。
名前は知ってる。ウィー。
そうウィー。ウィーズ、でもウィーじゃないの、本当は。本当はユース
なの。あ、そうなの。
そうだよ。ユースなの。
ユース。
ユースって言ったの。そう。だけど、でもウィーに聞こえるよね。
みんなウィーだったよ。
それもあるの、伝説が。
伝説ね。
そうそうそう。まあまあ、あのスタン・ハンセンというのは、うん、まあ、プロレスファンしたら最強外人の一人でもあるんですよ、
う
ん、もう最強外人でしょ、うん、まあ、ハルク・ホーガンだったり、うん、まあ、アンド・ザ・ジャイアントとか、うん、いろいろアブドラ・ザ・ブッチャーとか、うん、出てきますが、うん、まあ、僕はスタン・ハンセンなんですよ、
うん、
ね、
うん、
あのウェスタン・ラリアって知ってますか。
知ってます。
あのこうね、ロープがこう巻かれた、パーッと巻かれたようなラリアット、それがウェスタン・ラリアットという、うん、で、そのスタン・ハンセン、うん、これはですね、スタン・ハンセンさんはですね、実はアメフトの選手だったんですね。
へぇ、そうなの。
そうなんです。で、テリー・ファンクって、
あ、名前は知ってるよ。
おじいちゃんがいるわけよ、よぼよぼな、うん、今すぐもう死にそうな
やべ。
その人がスカウトしたんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、
アメフトから。
そう、プロ、そう、先輩だったんだよね、テリー・ファンクがね。で、こいついいんじゃねえか、プロレスラーに。で、日本へ連れてきたんだよね。
へぇ。
で、最初は新日本プロレスっていう、まあ、猪木のところにいたわけですよ、うんうん、で、そこで伝説が数々あるわけ、スタン・ハンセンって、うん、まあ、これ、この3分で言えないんだけど、まず1個が、あの
どれを言え、
アンドレ・ザ・ジャイアント対スタン・ハンセン、うん、アンドレ・ザ・ジャイアント、もうすごい2メートル以上ある、もうでっかい、うんうん、スタン、そのスタン・ハンセンとの戦いの時に、蔵前国技館っていう、もうなくなっちゃったんだけど、うんうん、ちょっと野外のところだったんだよね、うんうん、でそこであまりにも2人がもうすごい試合をするから、うん、お客さんがね3人ぐらい蜂に刺されちゃったの。
え、どういうこと、意味わか
んない。でもあまりにもすごいから、うん、蜂に刺されて試合中に病院に行かなかった、うん、それぐらいそれが事件になっちゃったの。それぐらいすごい試合だったの。その事件があったの。
大丈夫なの。
いや、わかんない。3人ぐらい走り刺されて、それ病院行かなかったの。あまりにも試合がすごいから
見たくてね。
見たくて、蜂に刺されても見たかった。
でも、そう、すごい。じゃ事件になったの。
事件になったの、伝説ですよ、
ね、
それぐらい、そう、すごい試合だったの。30秒前、あと、あとスタンハンセンのイテテテ事件で、
何、
外人なんだけど、うん、田上明が、うん、川津落としっていう技をやったら、うん、ハンセンがイテテテテって
じゃなくて、
そう、いてててて、俺は聞こえたの。それあるよ、多分 YouTube 載ってんじゃねえかな、いててて事件。
スタンハンセンってヒールなの。
まあ、ちょっと、
まあまあ、
まあ、悪者な感じ。
そう、あ、そうなんだ。
不沈感って言われて、うん、不器用なんで、あー、高沢プロレスでした。はい、エンディングの時間が来てしまいました。ちょっとハンセンについて言わして。
何
だ、その Wii ってユースってあるじゃん、うん、なんかその意味はなんかね、日本に来て先輩とかいっぱい活躍してたって、うん、でも俺は一人でなんかその先輩たち、うん、その上下関係関係なく俺は勝っていくぞっていう意味でユースって最初叫んでたんだって。それがなぜかウィーになったって、
ね、なぜかかわかんないんだけど。
でもあれはウィーなんだよ絶対。
みんなウィー
って言うね、はい、みんなウィーだね。
ちょっとスタンハンセン第2弾やるわ。
そうだね、
ちょっとまだまだ伝説持ってっから俺。はい、じゃあここで、番宣公演の情報ですね。
はい、はい、はい、私と千葉さんが、うん、出演させていただきます。
はい、
歌い人語る怒涛の4日間ワンマン公演ということで、はい、無伴奏独唱で、うん、まあ、いわゆるアカペラっていうことになるんですけれども、はいはいはい、スタイルで、いろんなところでですね活動されている歌い人語るさんって、まあ、私のラジオをやってるあのタッシー田代さんなんですけれども、はい、が公演を4日間のワンマンライブをやるんですが、その中で、まあ、15分ぐらいかなの芝居を挟むんですけれども、うん、それに私と千葉さんが出演いたします。日程がですね、2月14日から2月14、15、18、19、ちょっと飛んでるんですけども、はあはあ、なってて、14日と15日が19時30分から、うん、18日土曜日と19日日曜日が14時30分からとなってまして、1回公演、あ、4回公演で1回30名限定になってます。
うん、
はい、チケット料金が3000円です。小中学生は無料。場所が中野区鷺宮にあります小劇場じゃがいも村というところでやりますので、はい、ぜひぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、はい、ぜひ皆さん見に行ってあげてください、はい、よろしくお願いします、 お願いします。ということで、ゴールデンボールクラッシュもね、いよいよ、次回の、放送の時にはもう、フォーカスの詳細がすべて もう決まってるんだけど、うん、動き出すというところでね。今後もこのフォーカスのね、あの稽古場の風景だったりとか、うんうんうん、まああの出演者とかもね、ゲストに来てもらって、
そうだ、ね、
盛り上げていきたいなと、
いろいろ話を聞かせてもらって、
はい、ここにもね、
うんうん、思っておりますので、皆様今後も、はい、2017年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、番組のお相手は私中澤と
森律子と
一ノ瀬一太と
三日月でした。
はい、せーの、
バイバーイ。